皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは VC が投資をしながらインキュベーションする理由について話していきたいと思います。
はい、ちょっとトピックいきなりずれるんですけど、
はい、
最近って言っても、この収録をしてる時の最近ですけど、ツイートした、スレッドがあったんですけど、なんかそれがエアって、草野さんも見た映画あるじゃないですか。
はい、エアジョーダンの創業というか誕生物語。
そうですね。そこについて、ツイートスレッドを出したんですけど、なんか実はなんか結構映画の内容が、フィクションが多かったっていう、話があって、いろいろなんかそもそもジョーダンのお母さんと、この映画で出てくる主人公のサニーさんは最後の交渉のシーンとか、そういうのそれがフィクションだったり、なんかサニーさん一回もジョーダン家の家に行ったことがなかったり、なんかちょこちょこそういうフィクションがあるんですけど、なんかそれをなんかいくつか並べたツイートだったんですけど、なんかちょっとそのツイートを、後悔してる部分があって。
どうして？
なんかオフトビックってメンバーシップがあると思うんですけど、
はい、
メンバーシップクラブ向けに投稿してるコンテンツ、とそのツイートで出したコンテンツがちょっと異なっていて、なんかメインのそのファクトの部分は同じなんですけど、なんか伝えたかったこと、が違っていて、
はい、
なんかツイートだとなんかこういうフィクションがいっぱいありましたよねっていうのだけを並べてたんですけど、メンバーシップの方ですと、なんかそういうフィクションがあることはなんか実は悪くない時もある。でなんかソーシャルネットワークを事例として挙げているんですけど、なんかソーシャルネットワークって Facebook の創業物語、で結構フィクションの部分があったり、するんですけど、ただそれによってかなり起業家を生んだ映画でもあるかなと思うので、その日本でもアメリカでも、なんかそういう意味だとすごいポジティブなインパクトを与えた、ものだったので、なんかそういう風にもしかしたら見れるかもしれないなっていうところでしたね。
確かに、なんかそこの物語にしていくっていうのって脚色というか、その、ベースのこう実話には基づいてますけどみたいなものとか多いですけど、なんかそうですよね、確かに。
でなんかそれがもちろんネガティブに働くケースもあると思うんですけど、なんか多分 WeWork とかセナノの映画とかドラマって結構ネガティブな面で見せてると思うんですけど、
はい、
なんか場合によってはすごいポジティブな結果を出すものとかもあったり、なんかコンテンツの影響力っていろんなところでインパクトを与えるものだなっていう思っていたので、なんかそれこそメンバーシップで最後に書いたのは、フレンズっていうドラマあるじゃないですか。
はい。
あれって多分すごい GDP、なんか世界の GDP に貢献したコンテンツだなって思いました。
なんかよく BTS の人とかも英語、フレンズで勉強しましたみたいなの言うと、なんていうか、そういうことにも影響してるんだなって思いますよね。
だから本当に多分英語をフレンズで学んだ人ってめちゃくちゃ多いんですよ、海外の人ですと。なんでなんかそう考えるとすごいやっぱコンテンツって、インパクトがあって、それこそ日本だとアニメとかもそうですけど、なんかそういう形でも、そのただこれがフィクションとか嘘だっていう指摘っていうよりも、なんかちゃんとそのインパクトを測るような形でなんか見るのも大事だなっていうの思ったところです。
確かに物語面白いですね。そういう意味だとオフトピックもなんていうかナラティブを伝えてるというか、そういうとこありますよね。
そうですね、我々が選んでるファクトとか、 もいろいろあるので、なんでまあそういう意味だと全員そんな感じで、ですと。まあなんかそのあの だいぶ飛びからずれたんですけど、
はい、
あの今日は先週に引き続きあのスタートアップスタジオの話をしていくんですけど、先週の終わりに多分確かなんか何社か事例紹介をしたいという話をしたんですけど、今日いろいろ準備をしていた時に、もしかしたらちょっと今日は1社しか紹介できないと思って、もしかしたら今日1社来週1社になるかもしれないんですけど、まあまず今日紹介したいのが、ファウンダーズファンド。
お
まあ、VC 業界だと、すごい有名なファンド、であのピーター・ティールさんが、立ち上げた、ファンドですね、
はい、
そこを実はインキュベーションもしていて、
ん
でそこの、まあ、インキュベーション事例をいくつか、話したいと、思うんですけど、なんか、まあ、そもそも VC が、スタートアップを立ち上げる時のそのスタートアップスタジオのモデルで大体2パターンあって、で一番多分人気なのが、EIR モデル、
社内起業家みたいな、起業家制度みたいな、
まあ、外部の起業家を採用し、まあその大体例えば1年間採用して、
うん、
その期間中に何かアイディア思いついて開発してこれをやりたいってなったら、それを、一緒にやって最初の資金調達は我々がやりますよと、いうパターンですね。ただ ここに関してはやっぱり必ずしもそうではないんですけど、多くの場合は時間制限が設けてあって、
うーん、
なんでまあ1年以内に何か始めなければ、投資しませんよと。で、2つ目のモデルが、まあ、ベンチャースタジオモデルで、まあ、いわゆるそれインキュベーションだけをやるところ。
ベンチャースタジオとスタートアップスタジオってどう違うんですか？
あ、まあ、今日同じです。
あ、
で、ここの一番いい事例が先週も話したサッターヒルズ、っていう会社で、スノーフレークとか、を、もう最初の CEO として、スタートして、VC の人が。で、後々それを、まあ、スピンオフさせるっていうか、違う CEO を探して彼らに任せると。ところなんですけど、ここの、まあ、難しさっていうのは数がすごい限られちゃうので、毎回一社ずつしかできないので、なんで、まあ、そこの課題がありますと。
はい、
じゃあなんか3つ目のモデルを作れないかと考えた時に、まあ、ファウンダーズモデルが考えた、やり方があるのかなと思っていて、で彼らのやり方は超アグレッシブに、まあ、普通の VC として投資をやりますと。
はい。
で、そのやってる間にパートナー、まあ、いわゆるそのファンドのメンバーがやりたいときに、一社、インキュベーションしてもいいですと。
投資先にってことですか？
いや、自分で立ち上げていいですと。
ほう。
なんで VC が、投資しながらインキュベーションもしていい。
へえ、面白いですね。
で、まあもちろんそのリソースの問題とかそういうのがいろいろあるんですけど、
はい、
ただ、立ち上げること自体は、まあファンダさんの許して、いて、でまあいくつか事例があって、今日もあのいくつか紹介するんですけど、2004年にピーター・ティルさんはパランティアを始めている、
はい、
のと2017年に、ファンダーズファンドのパートナーのトレイス・ステファンズさんがアンドリルを始めていて、で2020年に、新しくパートナーになったデリアンさん、っていう方がヴァルダを始めていますと。
シンプルにでもすごいですねそれ。
うん、まあ特にパランティアとかも上場してますからね。
うん、アンドリルもうまくいってるような、なんか地下になんか作るやつですよね。
あ、アンドリルは、防衛系の、テックですね。
あれですよね、あれ違うか、違いました、
はい。
すごいですね。
なんか あとあのこの3社と実はそれ以外にもあのファウンダーズファンドとか、まあファウンダーズファンドっていうのはピーター・ティールさんですね、が作る会社って、名前の由来に共通点があって、
あ、すみません、さっき言おうとしたのパルマラッキーさんの会社ですよねって言おうと思ったんですけど、
あってます、あってます、あってます、あってます、パルマラッキーさんの会社です。でもあのピーター・ティールさんが立ち上げる会社の名前に、あの名前って実は共通点があって、あの全部ロード・オブ・ザ・リングス絡みなんですよ。
オタクだな。
そうなんですよ。なんかあのなぜかっていうのは唯一多分なんかニューヨーカーのなんか取材かなんかでなんか10代の時に何回もロード・オブ・ザ・リングを読んでたっていうことぐらいしか正直出てこないんですけど、
かわいいですね。
そうなんですよ。なんであのパランティアであのサービスとしてはあの政府機関向けにその、いろんな彼らが行った判断を可視化したり分析できる、ツールなんですけど、そのパランティアってロード・オブ・ザ・リングスの中ですとあの、未来とかその遠くの場所を見ることができる石なんですよ。なんでまあそこの関連性があったり、アンドリルに関してはまあ防衛テックの会社、なので、アンドリルは結構まあ重要なあの剣の名前なんですよね。あの刀剣の、名前で、その西の炎っていう意味合い、なんですけど、まあそういう、のがあって、でヴァルダに関しては、宇宙で、製造、する工場を作ろうとしてる会社ですけど、ヴァルダは、星を作った女王の名前なんですよね、そのロード・オブ・ザ・リングズ内では。なんでまあ、 あのなぜかいろんな意味合いであの、ロード・オブ・ザ・リングズと関連する名前にしてるんですけど、今多分ファンダーズ・ファンドの、投資チームの半分ぐらいが実は会社を自分たちでも作っていますと。
へ
ーっていう状況に、まあ元々はそうではなかったんですけど、やっぱ徐々にそういう、感じになっていますと。まあ、そのうち2社、ちょっとアンドリルの話はあの、結構飛ばしながら話して、でその後にヴァルダの話を詳しくしたいと思うんですけど、アンドリル、まあ、これがあの防衛テックの、会社なんですけど、もともとここの創業者、で、の一人が、ファンダーズファンドのメンバーでトレイ・ステファンさんっていう方なんですけど、元パランティア出身なんですよね。
おお。
で6年間、まあ、2008年から2014年の間、パランティアでエンジニアとして勤めていて、
はい、
でその後ファンダーズファンドに入るんですけど、ファンダーズファンドに入った時に彼の自分の中で抱えてたミッションが、次のそのすごい、防衛スタートアップを探すこと。
おお。じゃあ、
ね、
創業するっていうか本当にキャピタリストとして。
そうです。
なるほど。
次のところに投資したいですと。
はい。
で多分半年以上、まあ1年弱探したんですよね。でなかったんですよ。じゃあもう自分で作るしかないと。
はい。
でその時にたまたまパルマラッキーさんといろいろ話す機会があって。
はい。
でまあ、彼だったら一緒に作れそうと。
オキュラスを作ったパルマラッキー。
そうですね。はい。
へえ。
彼にあのピッチしたんですよね。一緒に作りましょうと。
あ、元のアイディアじゃその人だったんですね。
そうなんですよ。
へえ。
まあもちろんパルマラッキーさんもなんかそういう系のアイディアが元々あったからこそ一緒にやりましょうってなって。で、ちなみにあの、最初にトレイ・ステファンさんがパルマラッキーさんにピッチ、そのアンドリルのアイディアをピッチした時は、パルマラッキーさんの家だったんですけど、
はい、
あの彼あ の, の, あのプールにあのもう水がなくて、なんかそこでなんか物を作ってて、パルマラッキーさんが
物を作ってた。
あのやっぱハードウェア大好きな人なんで、
ああ
の物を作ってたんですけど、何を作ってたかというとジェットエンジンを作っていて。
へ
まあそういう系の人なんですよね。
すごい、まあ、確かにオキュラス メタに買収されたぐらいのなんか開発力がありそうですね、戦闘力高そうな、
まあ、しかも個人でもうオキラスってもうずっと作ってた人なんで、パルマ・ラキさんもともとなんで、まあ、そういう意味だとすごいその能力を、持って、いるっていうところで、まあ、その2人、から始まって、であと何人か、まあ、結局創業メンバーが最初は4人で、で CEO を採用した時に5人目の、なったんですけど、CEO 最終的に CEO になった人は、元パランティアのエンジニアトップの人、
へー
なんで、まあ、結構関連性がある人、
確かに、
なったり、してます、まあ、そういう意味でアンドリルが、生まれましたと。なんで、まあ、それがアンドリルの、まあ、ちょっとアンドリルのその後の成長の話をしてもあのキリがないので、次に、行くと、次がワルダなんですけど、ワルダは個人的にすごい好きな会社でもあって、あの、それこそ2021年に多分オフトピックの注目スタートアップとして選んでるんですけど、
好きポイントはどこなんですか？
まあ、創業者がすごい人ですし、
へ
え、まあなんかやりたいこともあのぶっ飛んでるんで
どういう系の会社なんですか？
ちょっと創業者の説明からしていいですか？
はい。
創業者、ファウンダーズファンド側の創業者の人は、デリアン アスパローホブさんかな、ちょっとデリアンさんって呼びますけど、なんですけど、直近本当に多分 1,2 ヶ月前に、ファウンダーズファンドの新しいパートナーとして選ばれた人で、
多いんですか？
これを収録してるパートナーはいわゆるその本当のトップレベルの人。
パートナーって本当にじゃあ数名だけですか？ファウンダーズ
数名だけ。
へ
え。で、これを収録している時点ですと、多分彼まだ29歳。
若い。
で、若手でそこまでのポジションに行ったのって結構レア。なので、まあすごい、まあいわゆるピーター・ティールさんと、あとファウンダーズファンドのキース・ラボイスさんの、弟子なんですよ。でまあ、特にキース・ラボイスさんの弟子
ピーターティールプログラムに入ってた人ですか？
いや、ティールフェローではないんですよ。
へえ。
あのピーター・ティールさんは、キース・ラボイスさんから知った。
へえ。マイアミの方
で、まあ、あのでまあ、デリアンさんは、ヴァルダスペースっていう会社の、共同創業者、で、まあ、結局アンドリルと似たような形で彼も一緒になんか CEO を探してきたんですけど、デリアンさんはもともとスクエアのインターン でその後、自分でスタートアップ立ち上げて、それが失敗して、で、その次のスタートアップを、やろうとしてた時に、キース・ラボイスさんに誘われて、コスラベンチャーズのチーフ・オブ・スタッフとして入って、でそのまま一緒にファウンダーサンドに行ったと。
へ
え。いうところで、ですごくすごいのが、ピーター・ティールさんが、まあ、ファウンダーサンドを立ち上げて、その後にキース・ラボイスさん、まあ、当時コスラベンチャーズで働いてたキース・ラボイスさんに、ファウンダーサンドの GP として入ってくれと。でアプローチした時に、
はい、
キースさんが、ある条件をつけて行きますと。ただデリアンさんをあの一緒に採用してくださいと。
はい。
っていう、やっぱりそこまで勝ってた。
へ
え。人。でデリアンさんは投資実績としてはあのオフトピックでも話したヘイドリアンとか、にもあの投資担当してる人。
へえ。
なんですけど、まあまあ、そもそもスクエアでインターンしてた時にあのキース・ラボイスさんがスクエアで働いていて、まあ、彼は経営メンバーだったので、なんかデリアンさんのなんか名前は聞いたことあるぐらいだったんですけど、あので、まあ、後々デリアンさんが、新しい会社のアイデア、なんかサイバーセキュリティ系の、アイデアを考えてた時に、結構キースさんに相談しに行ってて、でそこの相談してる中で、まあある日キースさんの家でディナーをして、 いたんですけど、その時にデリアンさんがなんかちょうどなんか友達がハーバードからドロップアウトしてなんか新しいなんか何か仕事を探してるんですよねっていう話を振った時に、キースさんがデリアンさんにその友達になんかコスラベンチャーズのチーフオブスタッフとして入ってくれるか聞いてみてくれると聞いたんですね。
はい。
で、まあ分かりましたと、デリアンさん回答して、キースさんのと一緒に、まあ、ディナー終わった、終わってキースさんの家を出たすぐそこで、デリアンさんが友達に電話して、ピッチし始めたんですね。なんかキースさんっていうすごい人がいてみたいな。
はい。
で、ピッチしてる最中にデリアンさんが、いや待てよと、僕がそのポジション欲しいと、そのポジションを取りながら自分のアイデアをなんかもっと良くしたいと、そのサイバーセキュリティ系のスタートアップのアイデアを、はい、なんで、その電話終わった後に本当にキーさんの家の目の前で電話してたので、そのままドアノックしてキーさんがドア開けて、お前なんでここにいるんだって、1時間前にディナー終わったけどっていう話を、したら、もうデリアンさんはもう正直に、外で電話してたんですけど、自分がこの仕事を欲しいですと。
で、私が適任ですって。
私が適任ですと。で、適任でありながら、コスラベンチャーズっていうプラットフォームを利用して、理想の共同創業者を探して、さらにキースさんから学んで、で自分のアイデアを、改善して、で後に起業したいですと。
へー、
もう離れることを最初から言っていますとでキースさんは回答として、それ最高じゃんと。
おお。
で、一応ミニマム1年間はいてくれと。
はい。
でその間キースさんは、ちゃんと育成をしますと、デリアンさん。
はい。
で、まあ、それを条件にお互い合意して、で、デリアンさんがコスラベン、まあ、キースさんの配下、で、働くことになったんですけど、大体、まあ、半年ぐらい、その、投資の、まあ、チーフオブスタッフとして活躍してたときに、なんか投資家の方が向いてると。デリアンさん気づいたんですよね。で、向いてる理由とすると、これデリアンさんってすごい好奇心を持っていて、
はい、
でさらにもう自分が思ったことをそのまま言っちゃう人。で、人の感情の管理をやるのが嫌いな人なんでなんかセラピスト的な役割はすごい苦手。
それは起業家に向いてないなと思ったってことですか。そこが、
それは起業家に向いてなくて、投資家にはめちゃくちゃ向いてると思ったんですよ。
へえ、投資家ってそういう人多いんですか。
そういう人多いっていうか、やっぱり結構ダイレクトに言った方が良かったりとか。やっぱり起業家って従業員を管理しないといけないので、
はい、
なんでやっぱセラピスト的な役割って結構 CEO としては重要なんですよね。
へ
ー。で、まあデリアンさんからすると、その自分の強みを生かさないといけないと思って、
はい、
なんか何かの業界でトップ 5% になるっていうよりも、トップ 1% とかトップ 0.1% の人にならないといけないと思ってるんで、なんでもう自分の強みを最大限に生かせる、仕事をするっていうところで投資を選んだと。
へえ。
で、まあこの彼の投資スタイルっていうのはやっぱりすごいファンダーズファンドっぽい、まあファンダーズファンドっぽいっていうか、もうファンダーズファンドはもうキースさんとかも完全そうですけども、ピーターリズムっていうぐらい、なんかもうピーターティールさんのもう宗教なんで。
ここがピーターリズムっていうのってどういうポイントなんですか。
いろいろあるんですけど、まあ、キースさんが話すことほとんどなんかピーター・ティールさんの、まあ、これはもうキースさん自身が言ってるんで、なんかピーター・ティールさんからなんか学んだことみたいなこと言ってますけど、
うん、
なんかファンダーズファンドの投資スタイルって、その、コンセンサス、の考え方をすごい気にしてるファンドでもあって。
へー。
でそのコンセンサスっていわゆるその業界がまあいろんな人が そこに賛同するかどうか、
うーん、
まあなんでよくピーター・ティルさんって逆張りって有名な人、まあ投資家全員そうですけど、っていうところなんですけど、ピーター・ティルさんはそれをすごい気にしてるのと、なんで軸で言うと2つの軸をで投資を考えていて、まずノンコンセンサスとコンセンサス、
一致させないみたいな、意見を一致させないってことですか？
一致していない、
あ
ーバーサス一致する、一致している、
はいはい、
でもう片方の軸は、正しいか間違ってるか、
あ
ーで、ま、間違ってるのはまあいわゆる失敗するってことなんで、
そのなんか、
はい、
自分だけが知ってる真実はみたいなことですか、その思想としては。なんか自分、みんなが気づいてない自分だけが知ってる真実みたいな、ゼロトゥーワンでありますよね。
そうですね、ありますよね。そこもここにすごい関わる話かなと思います。
うーん、
なんかいわゆる どこのポイントが最大限のリターンを出せるかっていう考え方で、
あ
ー、コンセンサスで正しい場合、多少なりリターンは出ますと。
コンセンサスで正しい場合、
例えばウーバーって、
はい、
割と早めにコンセンサス取れたんですよね、シリコンバレー内で。あ、これはすごい、なんかこれはなんか流行るなとか。
コンセンサスってこの日本語で表現すると意見が合うみたいなイメージでやってます？
あ、合ってます合ってます。なんでウーバーに関してはこれはなんかこれは絶対いけるみたいな、
うん、
これは人気になるみたいな、
はい、
乗って、まあ、ウーバーに関しては割と早めにそうなったんですよね。もちろん最初は違かったですけど、はい、割とすぐにコンセンサスになって、でただめちゃくちゃでかいリターンを作るためにはノンコンセンサスで正しくないといけないと。でもちろん最終的にはそのノンコンセンサスからコンセンサスになるんですけど、その会社は、
はい、
ただやっぱり結構時間がかかったりとか。なんで、まあ、一番わかりやすい事例はスペース X ですけど。
なるほど。
まあ、2002年に設立されて多分2012年くらいまでノンコンセンサスだったので、
はあ、
10年かかりましたと
まあでもそれ10年かかるプロジェクトですもんね。
そうですよねまあでもそれだけやっぱりその分すごいリターンを得られると、まあいわゆる過小評価されるからっていうところもあると思うんですね。そうです、
はい、
ノンコンセンサスだと、でデリアンさんもやっぱり彼が投資している会社だとランプっていう、法人カードとかやってる、会社ですけど、
は
い、ランプに関しては既存の結構大手スタートアップがいたので、
あ
もう無理だろうと。あ、そうですね、ブレックスとか、
うん、
まあ、ディビーとかもそうですし。
確かに。
なんでまあ無理だろうと、でしかもブレックスとかも少なくとも数千億の時価総額だったと思うので、であのティア1 あのトップティアの投資家も入ってたので、まあこれはもう無理っていう形になってたのにあえて投資すると。でまあまあもちろん そのコンセンサスの考え方っていうのはまあ単純にそのリターンの考え方なので、まあ、それ以外にやっぱり、まあ、初期チームと DNA、をすごい、見ていて、結局このヴァルダっていう、会社もその宇宙工場、宇宙で何か製造するっていうアイデア自体って新しくないんですよね。もうなんか1970年代から10年おきになんか大型のプロジェクトが立ち上がっていて、でめちゃくちゃお金がそこに投資されていて、なんで1970年代ですとスカイラボっていう、ところ、まあ、アメリカの、研究施設があったり、1980年代と1990年代は国際宇宙ステーションで、いろいろ、宇宙でものを作れないかっていう、プロジェクトがあったり、まあ、2000年代2010年代、はメイドインスペースとか、まあ、いくつか VC バックされた会社が、あったりしたんですけど、結局そのタイミングとチーム、が、違う、そのアイデアが同じでもタイミングとチームが違うのが大事だと。
うーん、
で特にその、あの ハードウェアに、ハードウェアとかディープテックに関してはすごいタイミングが重要っていうのをデリアンさんが言っていて、でそのタイミングっていうのはなんかこの時期だからっていうよりも単純にそのどこまでシリコンバレーの影響が入ってきたかっていうところで、
ああ、
で過去の宇宙産業系の企業を見ると、まあ、2008年から2011年とかが結構初期の、そういう会社が出てきたタイミングですけど、まあ、基本的に全くシリコンバレーの DNA が入ってないんですよね。まあ、もしかしたら創業者1名ぐらい、
まあ、それはなんかそのテクノロジーの人材が入ってないってことですか？
そうですそうです。
要する
に、まあ、特にシリコンバレーのDNA が入ってない、まあ、人材が入ってないというところで、まあ、基本的に全員防衛系の会社の人たちだった。で、まあ、当時は一部仕方ない部分があって、そもそも VC 業界がそういう系の会社に出資できるほどのスケールがなかったりとか、してたタイミングでもあったので、まあ、いろいろ難しくて、で、まあ、2017年あたりに、レラティビティスペースってロケットを 3D プリントしてる、会社があるんですけど、そこに関しては、創業メンバーは元スペース X の人たち、まあ、2、3年スペース X で働いてたみたいな感じなんですけど、当時の、まあ、元々スペース X も結構やっぱりシリコンバレー系の人っていうよりも結構宇宙産業の人だったり、まあ、そういう人が多かったので、ここもやっぱりシリコンバレーの DNA が完全に入ってなかったですと、はい、でようやく2020年あたりからなんかそのトップティアのシリコンバレーのオペレーター陣が例えばスペース X に入ったり、なんで今スターリンクってあるじゃないですか、衛星インターネット、
はい、
スペース X が提供しているそこの例えば海外ビジネス、事業のトップの人って元オープンドアのメンバーなんですよ。しかも元初期オープンドアのメンバーで、
ーキースさん、
そうですね、キースさんの多分配下で働いてた人たちなんですけど、なんかやっぱりそういう系の人たちが今まで入ってきてなかった、
なるほど、
っていうのが結構大きいとデリアンさんが踏んでいて、
はい、
でバルダに関してはデリアンさん以外の2人の共同創業者はその宇宙関連の人たちなんですけど、一番最初に採用した従業員って元ストライプの人なんですよ。なんでやっぱりそこのちゃんとシリコンバレーと、をミックスしたっていうのがバルダの成功につながったっていうのはデリアンさんが言ってることで、でまあ、そこのチームを作るっていうところですね。
防衛出身の人とそのシリコンバレーの人ってどう違うんですか？防衛の人もプロフェッショナルでこう、割とって詳しいのかなと思ったんですけど、
まあ、一つはスピード感の問題、
ああなるほど、
っていうのがあったり、そうですね、はい、まあ、調達の考え方もそうですし、まあ、スピード感が多分一番だと思いますね。
なるほど、
うん、なんかそのスピード持って改善 しながらやるっていう、ところで、まあ、これはアンドリルもそうなんですけど、アンドリルって防衛、まさに防衛テックを作ってるのでそこに売り込んでるんですけど、基本的になんか大型予算をもらってで何か作るっていうのを今までの業界やってたのをアンドリルは逆をやってて、もう先に作りますと、で買ってくれと、なんでそっちの圧倒的にスピードが早められて、
確か
なんかそういう意味だと、すごい違いが、あったっていう、ところなんですけど、まあこのヴァルダっていう、まあ、会社の説明をなんか宇宙でなんか物を作るっていうことしか言ってないと思うんですけどそこの説明をすると、もともとその仮説、ヴァルダの、事業の仮説は、ロバート・ズブリンさんっていう人が、書いた本の中から、取ったもので、
うーん、
ちょっとどの本か忘れちゃったんですけど、その確か彼 彼は、イーロンを火星に、行くことのアイデアを多分インスピレーション与えた人で、
結構古い方
なんですね。ちょっと古い方、でもあの業界の中では多分確か彼が書いた本って多分割と有名だと思うんですけど、結構その宇宙のなんか将来をどうなるかっていうのを話している本で、
は
い、でその中で宇宙空間の中で物を作って、ただそれをそこで使うのではなくて地球に戻して使う、
うーん
っていうアイデアを、考えていて、で、はい、特に光ファイバーとか半導体とか、あとバイオ医薬品とかに関しては、宇宙で作った方がいいと。
あ、なるほど。じゃあ結構最近の方なんですね。
結構、まあでも結構前から予想はしていった人ですね。
へ
ー。これを。で、やっぱりその、無重力空間の中ですとその化学反応がいろいろ変わるので、まあ、そもそもその重力がないので、
うん、
例えばろうそくを灯した時に手をそのろうそくの上にかざすと熱いじゃないですか、
はい、うん、
でそれってより密度の低いガスが重力によって、まあ、より軽いので上がると。
はいはい、
でもそれを無重力空間の中で同じようにキャンドルを灯すと同じような結果にならないんですよね。真上にはいかないので全体的にいくので、まあ、よりその暑さを感じる、まあ、ろうそくの上に手をかざしても暑さを感じるのは結構時間かかったりするんですけど、
はい、
なんか結局その無重力空間の中の方がより細かく、物の分子の扱いとかができるんですよ。
はあ。
だからこそ結構その医薬品とかに関してはすごい、小さい部分をいじらないといけないとか、特定の場所に何かを入れないといけない、とかとなるとよりやりやすくて。
へえ、そういうことだったんですね。宇宙で開発するって。そうなんです
よ。だから宇宙で開発、するのが大事だと。まあその本当に細かい、本当に小さい作業をしないといけないところだとそっちの方が実は向いている。
ふーん。
のでなんで地球では作れないすごいハイパフォーマンスな半導体とか光ファイバーとか医薬品とかは実は宇宙で作れますと。なんでまあヴァルダーの考えからすると、じゃあ宇宙でそれを作れる工場を作りましょうと。しかも自動化されたもの、はい、で打ち上げ自体は彼らはそこまで全部やりたくないので、まあ、それをスペース X 使って、
うーん、
で宇宙に打ち上げてくれて、そこで作りましょうと。
そのじゃあ中の衛星の中の自動化がすごいってことですか？
自動化もすごいと。まあ、でもそこの自動化の部分はもちろん過去にもそういうことをやってる人も いるので、
その衛星の部分がじゃあすごいってことか。
その2つの部分がすごくて、
はい、
まずその宇宙でそれを作ってると、
うん、
それを実現させられると、はい、ところなんですけど、宇宙でいくら作れても、それこそ国際宇宙ステーションでものを作ってたり研究する人っていたので、
はい、
それってすごい新しいことではないんですけど、問題はそこから地球に戻せるのかっていう問題で。
ああ、でもそれはそのスペース X の、
スペース X はでも宇宙に行ってそこで何日間か滞在して戻ってこないので。
あ、そのでも技術的にはスペース X じゃないんですか？
違う、自社で開発しないといけないです、ここは。
あれ、なんかスペース X でそれはやってみたいなの言ってませんでしたっけ？その
いや、スペース X は打ち上げのところですね。
あ、なるほどなるほど。そうか、そういうことか。打ち上げの瞬間はスペース X。
そうですね。打ち上げ、宇宙まで行くのはスペース X 使います。
あ、なるほどなるほど。へえ、はい。
で、今までですと、その国際宇宙ステーションで作っ 作った時にどうやって地球に戻すかというと、まあ国際宇宙ステーションにあの宇宙飛行士がいるので、彼らが戻ってくる時に一緒にちょっと一緒に持ってきてくださいとしか言えないんですよね、はい、でもそもそも国際宇宙ステーションってあの、もう終わりましたっけ、もう止まってますし、まあ、そもそもそこも研究でしか使えなかったりするので、その商業利用としては使えないと。でそうすると、大気圏に再突入するデバイスを作る必要があって、それをバルダが作ってますと、
うん、なるほどです。
なんで大きく言ってバルダって2つのサービスを提供していて、まずは無重力の中で物を製造してますと、はい、もう一つが大気圏、再突入サービスを、
はい、
提供、していて、まあ、その後者の方だけでも、もうアメリカの空軍とも契約しているので、もうお客さんが そっちにもいるんですけど、なんかそれを両方やってるっていうのがすごい大事。
へえ。
で、一応7月に、あの打ち上げ、スペース X の打ち上げに参加して、打ち上げを成功して、
うん、
で、一応これこの収録をしてる時には、実際今あの宇宙の中でものを作っていますと。
すごい。
で、あとは、戻れるのかどうかっていうところで、まあ、もしかしたらこれがあの公開した時にもうあの戻ってる、もしか失敗してるかもしれないですけど、あのなんか個人的にすごいなと思ったのは、この会社っていつ設立されたかっていうと2020年、2020年の、12月とかなんですよ。
じゃあもう2年とちょっとぐらい、
2年半で打ち上げまで行ったんですよ。
わ
あ。で、まあ、具体的に言うと、これもあのデリアンさんがツイートしてますけど、874日間で設立から打ち上げ。
いや、
それはすごいです。
すごいですね。
うん、しかも 今現在、まあ、この収録してる間ですとワークしてるので、
スピード感がえげつない、う
ん、それは本当すごい、ところですし、まあ、そもそもバルダを立ち上げようと思った、のは、2020年の5月か6月ぐらいだったんですけど、あの当時はファンダースファンドは、まあ、コロナ期間中だったので新規投資をほとんど止めてたんですよ。
はい。
で、何をしようかなって思った時にキースさんからアドバイスをもらって、なんか会社でも立ち上げたらと。で、その時にデリアンさんが、これ実際もう彼もツイートしているんですけど、その時にあの、まあ、この 金利状況、まあ、当時は金利がまだ低かったので ほぼ 0% だったので、あ の中でこれだけなんか VC 調達が可能なタイミング、みんな投資したがってるタイミングを考えると、宇宙企業を作るべきだと。
うーん。
で、だから宇宙製造の方に行ったんですよね。で、まあ、結果それを、作った時に、まあ、彼はもちろんいろいろ宇宙産業についていろいろ調べて、はいたんですけど、まあ、もちろん完全なエキスパートではないので、
うーん、
あの一緒に立ち上げてくる創業者が必要ですと。
はい。
その時に、2つの種類の DNA を探していて、1人目は、科学者、なんですけど、その無重力空間の中で、製造何かものを作ったことがある人。
うーん。
ただ、めちゃくちゃ教育寄りの人じゃないっていう条件で。
少なそう。
そうなんですよ。結構少ない。まあ、いわゆるそのなんか論文をただ書きたい人じゃない人。
うん、めっちゃさらに少なそう。
そうなんですよ。結構少ないっていう。で、もう一人目が多分さらに少なくて、そうそう、宇宙機を、作って、で特に、大気間再突入の、宇宙機を作ったことがある人。
でもなんか少なそうですけど、確かになんか アメリカでやる意味あるなっていう感じしますね。アメリカにしかいない人材、アメリカとかアメリカにめちゃくちゃいそうな人材、少ないと思うんですけど、やるならアメリカって感じの人材です ね、
ですね。で彼がそれをいろいろ探してた中で、見つけたのが、ウィル・ブルーイさんっていう方で、7年半スペース X、働いてた人で、まあ、いくつか、国際宇宙ステーション行きのドラゴンのミッションのミッションコントロールを運営してたのと、あとそこの航空電子工学チームのトップの人。
へ
え。でまあ彼を CEO として採用して、でまあ初期10人ぐらいの従業員はほとんどウィルさんが引っ張ってきた人なんで、まあなんかそういうしっかりしたチームを作ったっていうのもすごい重要だったと。ちなみにこの、まあ、ワルダのチームっていろんな意味ですごくて、それこそこれを収録してる間にまさにあれがテック業界でバズ、まあ、テック業界以外でもバズってると思いますけど、LK99
バズってますね。なんかすごい、これが本当ならすごいみたいなの
そうですね、
だけ見ます一体でもどういうことがすごいのかっていうのがちょっとなかなか理解はちょっとまだできてないんですけど、やっぱすごいんですか？そうです
ね、まあすごい可能性はありますと、で、まあ、まずこの LK99 って何かというと、
なんかちっちゃい石が浮いてるみたいな写真をよく見かけます。
なんかあんまりちゃんと見れ、なんかちょっと画質が悪い感じで、ってますよね。そうなんですよ。まあ、いわゆる 超伝導体っていうんですかね。スーパーコンダクティビティって、英語では言うんですけど、それが、常温、まあ、いわゆる室温で、可能に なってるかもしれないっていうのがこの LK99 で。で、これいろいろちょっと背景を話すと、まあ、そもそも、今現在はめちゃくちゃ電気の無駄してるんですよ、我々は。
はい。
でそれってなぜかというと、そもそも例えば何かのワイヤーを、使って電気を通した時に、結構そのまま電気が通るわけではなくて、いろんな分子がそのワイヤーの中にあるので、そこに当たっちゃうんですよ、電気が。
おお、はい。
で電気が当たると、その他の分子と当たると、その分子が揺らぐんですよね。で揺らぐと何が起きるかというと、熱が出るんですよね。なんで、例えば、銅製のワイヤー、銅で作られたワイヤーに電気を通すと熱くなるじゃないですか。それはいろんな分子に当たってるからで。で、この超伝導体は何を示してるかというと、ほとんどそこの分子に当たらない素材で、作られてるもの。なので電気がめちゃくちゃ通りやすい。なんで無駄がないっていうところなんですね。
効率よく電、
めちゃくちゃ効率よく電気が通ると。
はあ。
でこれってなぜ重要かというと、今って大体その熱とか、いろんなところで、無駄にしてるエネルギーって7割ぐらい無駄にしてるんですよ。
そんなに、
めちゃくちゃ無駄にしてるんですよ実は。
はい。
なんで、この超伝導体っていうものはそれを極限まで減らせると。
へえ。
でただ今までですと、その超伝導体、っていうのは実際使えるもの、まあ、使えるっていうか、マスで作れるものとかに関してはめちゃくちゃ低い、温度じゃないと使えなかったんですよ。もしくはめちゃくちゃ高い、ものとか素材でできていて、例えば MRI の、まあ、機械とか、量子コンピューターとか核融合の、デバイスとかに関してはそういうのを全部使ってるんですけど。なんで、理論上、その常温の中で、超伝導体っていうものが、作れた場合は、そもそも電力系統とか、まあ、量子コンピューターとかそういうのが全部可能になっていきますと。 まあ、あので電力系統がすごい効率よく使えると。なんで、
はい、
あのめちゃくちゃ電気の価格が安くなる、
うーん、
っていうところが、一個大きいですと。で、まあそれ以外に何が、可能になるかというと、例えばあの道路にその素材を引くと、そこにして、車の下にマグネットを引くと、車が浮いて動かせるようになるんですよね。でなぜ浮かすのが大事かというと、今結局タイヤを使うからこそ摩擦が生じるじゃないですか、道路で。
はいはい、
でそれで無駄なエネルギーを使わないといけないんですよ、その車を押すのに。でもそれが空気だけだったらだいぶ下がりますと。なんであの同じエネルギーの量を使わなくても、より進むと。
はあ。
だからなんかあの この、まあ、技術がすごい可能性があると、
はい、
言われて、いるんですけど、まあなんか難しいのが、そもそもこれが本当であっても、なんかこの超伝導体っていうのって初めてじゃないんですよ、そもそもこれ見つかるのは。
へえ。
なんかいろんな、実はいろんな、多分数千と超伝導体、の素材っていうのを見つけていて、我々は。
はい。
ただ今4つぐらいしか実際使えるものがないんですよ。で実際使えるっていうのは、実際我々が使いたいように扱ってさらに、大量生産できるもの、そもそもコスト的にできるものできないものとか、そもそもすごい弱い素材だったらすぐ壊れちゃったりとかするので、
はい、
まあ そこに関して、まあ、もしかしたらこれは、使えるものかもしれないと、
うーん、
いうところで、まだ全然そこまで行ってないんですけど、まあそもそも本当かっていうところから行かないといけないんで、でまあここのなんか研究論文を作った人たち、なんかいろんなそこのドラマについては話さないですけど、あの、ただまあこれを、この論文が出た時にテック業界がすごい、まあ、テック業界以外にも科学者の業界とかもそうですけど、すごい話題になった時に、ワルダの研究トップの人が、デリアンさんに、これ再現なんかしてみてもいいですかと。あの一応オフの時間でやるんでと。ただちょっとワルダの機材とかちょっと使いたいですと。
すごいですね。サイドプロジェクトでそんな休日ちょっとやらせてくださいみたいな。
そうですよ。なんでちょっと夜いいですかみたいな。
ノリがなんかすごいですね。
でデリアンさんはもちろんいいよと、やりましょうと、
はい、
言って、ワルダの、研究トップのアンドリューさんっていう方ですけどが、それをあのしかもライブ配信しだしたんですよ。
へ
え。その姿を。でなんか一時期本当に多分 5,6 万人ぐらいが彼のツイッチを見ていて、
へえ、ちょっと見てみたいですそれ。
あのぜひ見てもらいたいんですけど、正直あの何も起きてない瞬間がほとんどなんで。
みんなでなんか作業してるみたいな感じなんです
か。いや、みんなで何かの物質をなんか焼いてるなみたいなのをちょっと見たとか。
へ
もちろんなんか一部はちゃんと説明とかしてますけど、あの
作業配信ってことですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ。なんかそれをなんか見、あのなんか 5,6 万人一斉に見てたのはすごい面白いなって、思うのと、やっぱりこの再現をするっていうのってすごい重要、でこれはなんかそれこそ前のオフトピックでも話したように、なんか再現の危機っていうものがあって、あのそもそもほとんどの、論文とか、科学研究ってあの再現できないものが多い。
はい、
まあ、だからこ そのすごい話題になってるのは、いろんな人たちが今再現しようとして、いて、で、まあ、10日間ぐらいである程度のところまで行ったと。
10日間で
なんでめちゃくちゃ速いスピードで、行ってて、でまあ最終的に彼らは本当のプロじゃないので、その彼らが、全部やったことはその、しっかりした研究所に全部渡しますと。で彼らが残りやってくださいと。
はい、
いう感じなんですけど、その10日間でそこまで行けた、
うん、
実際浮いてた、浮いていたので、
そんな1週間ちょっとで
、はい、
できちゃうもんなんです、
ね、まあでもあの本当になんか多分10人20人ぐらいワルドのメンバーがほぼ毎日徹夜でやってたっぽいので、
うーん、それでもなんかそのなんかやった他の研究所の人なんかに10年かけてみたいな20年かけてみたいなずっとやってきましたみたいな、ま
あ、今回のいいところは論文があるのである程度そこの指示に従えるっていう、
なるほど、
これただ結構論文の中になんか細かいミスとかいろいろなんか計算ミスとかなんかいろんな間違いが入っていて、まあ、だからこそこの論文が本当なのかってすごい問われているんですけど、
でも逆に再現できほぼできたってことは正しかったってことなんですかね、
そうですね、正しい部分があったっていう、ところ、ですし、なんか完全に再現はできてなかったりするの でそれに対してのテストをやらないといけないんですけど、彼らが全部そのテストをできる施設じゃないので、
うん、
そこら辺を、他の研究所に任せてるっていう、ところなんですけど、なんかそこら辺は、まあ、結果、まあ、これが公開されたタイミングではなんかもうちょっと明らかになってる可能性はあるんですけど、なんかそもそも論文が本当だったのか本当じゃなかったのかっていうのは、なんかもしくはなんか偶然だったっていう可能性もあったりするので、
うん、
なんか結構特定の物質を一部分だけ変えたらその超伝導体が作られたみたいな話だったので、
うーん、
なんでそれがたまたま彼らが作った時にできたもの、なのか、本当に再現があるもの、再現性があるものなのかっていうのが、まだわからない、っていうところと、まあ、そもそもこの常温超伝導体っていうものはもう昔からずっと話されてることで、
へー、
でそもそも直近だと2020年に、なんか似たような論文が出て、なんか超伝導体を見つけましたみたいな、
はい、
でそれが後々あの撤回されたんですよ。
ああ、じゃあこのなんかよくツイッターでこれが本当だったらみたいな、こうちょっと疑ってる人がいるのは、はい、過去に
疑ってる人がめちゃくちゃいるんですよ
なんだよっていうことが過去にあったんですね
そうなんですよ、何回もあって、しかも今回は結構なんか急いでこの論文が、 いわゆるこの論、あのこれを、発明できた人は確実にノーベル賞を取るので、
ああそんなツイッターも見ました、これが本当ならノーベル賞ものだろう、はい、本当ならみたいな
で確実にもらえるので、だからちょっとなんかミスとかがあっても出すっていう感じになったり、あとまあこれは結局その論文作った人たちの中でなんかいろいろなんか揉めたりなんかしてたらしいので、
うーん、
なんかそこら辺のちょっと話は僕も分かんないですけど、あのまあなんかこれが本当かどうか分からないものの、すごいいいのはなんか世界中の科学者とかテック業界がこれってなんか実現したら本当にポジティブですよねっていうのを言ったことかなと思うので、
うーん、
あとはまあこれによってなんかあの今まで考えてこなかったなんかその新しいその素材とか物質の作り方を考える人たちが出てくるのかなと思うので、
は
い、あの最終的にこれが超伝導体じゃなくてもそれを作るヒントにはいろいろなったのかなと思います。
へえ、
なんでまあそういうあの そういうこともこのバルダのチームが、やってたり、するんですけど、なんかまあちょっとファウンダーズファンドの話にちょっと戻ると、なんか彼らのなんかその投資っていうかそのあのそうですね、なんか起業家の考え方がすごい面白くて、
はい、
その彼らが思うには、一番いい SNS アプリを作る起業家は実は、数学とか、科学とか、まあ、特に数学ですねのなんかもう教授レベルの人たち PhD を持ってる、
はい、
人たちで最もいい あのディープテック系の企業家
が、はい、
パーティーとかのプロモーションがめちゃくちゃうまい人たち。
SNS を作るのがうまい人イコールそういう人
は、PhD 系の人たち。
はあ。
数学がめちゃくちゃにめちゃくちゃ強みを持ってる人たちで、で逆にディープテックの最も適切なファウンダーはそこよりもなんかプロモーションとかパーティーのプロモーションが上手い人たち。普通だと逆じゃないですか。
そういうことですね。
で、理由としては、まあこれは彼らなりの考えですけど、一番いい SNS アプリってそもそもプロダクトがバイラルループとかそういうのが入っているので口コミで広がるので、マーケティングが必要ないですと。
ああ、なるほど。
でも必要なのはその行動を、いかに、把握できて、それを数値化できて、そこの、どういうふうなそのバイラルループを数字で作れるかっていう勝負。で逆にディープテックの場合ですと、一番のディープテックスタートアップの課題って調達なんですよね。結局資金調達してもリターン出すのがより時間かかりますし、なんで実はディープテック起業家はディープテック領域ですと一番強いストーリーテラーが必要なんですよね。
イーロンマスクみたいな、
イーロンマスクみたいな、なんかそのビジョンを売り込む人たちが必要なんですよ。
なんかちょっとポップにというかなんか面白い商品作ったり、 なんかミームの達人的な要素は、なんかディープテックのハードルをなんていうか敷居を下げてくれるというか、カジュアルにしてくれますよね。いい意味で
やっぱりより分かりやすくしないといけないので、結局指標とお客さんがいないので基本的には、でテクニカルな成長で調達できないんですよ基本的に。なぜかというとそもそも理解できる人が少ないのと、なんか面白く聞こえないっていう
難しい話ですね
難しいです。だからこそそのバルダっていう会社も新しいアイデアではないんですけど、もう100以上の多分研究者が思ってこのアイデアを思いついて調達しようとしたんですけど、多分誰一人ワルダほど、その簡単割とシンプルな形でなおかつビジョンがある形で説明ができてなかったんですよ。でだからこそデリアンさんはそうまさに VC ってそういう役割でもあるので、そのリスク削減を、していますと。しかも調達もファンダーファンドでできるので、もちろんデリアンさんはそこの判断に関わってないですけど。
なるほど。
だからこそすごい重要、この VC がインキュベーション特にディープテックで、やるべき理由はそういうところにあって、でなおかつやっぱり2010年代っていう、2010年代は世界中のなんかそのリターンベースで考えると、多分ビットの世界、いわゆるデジタル上の世界で行われてたのが、2020年代はもしかしたら原子の世界になるんじゃないかというところと、あとやっぱり今まで AWS みたいなものがいわゆるデジタル、ビット領域、デジタル領域をよりコントロールしやすくなったり、より安くソフトウェア作れるようになったようなことが、同じようなことが原子の世界で起きていると。やっぱり10年前ワルダを作ろうとすると、おそらく同じものを作ろうとすると 1000人規模の会社が必要なっていて、おそらく1000億ぐらい調達しないといけなかったと。でそれがもう10分の1ぐらいになっているので、
へ
ー、でも打ち上げでもスペース X とかロケットラボとかから誰でも買えるので、
ああ、既存のスタートアップの成長により安くなってるってことですか。
はい。はい。で、衛
へ
星も他社から買えるので、
え。
そのまま、自分たちで何も開発せずに。
すごいですね、そう考えたら。
う
テ
ん。
クノロジー。
なんで、結局、2010年代に Uber が一部成功できた理由って、AWS とか Google クラウド、まあ何を使ってたか分かんないですけど、まあおそらく AWS ですけど、AWS があったからで、AWS がなかったら Uber って自社のデータセンターを作ってないといけないですからね。
ムーアの法則ですか、これ。
まあこれも一部 MUA の法則、は関連、しますし、まあようやくその原始の世界がそこに追いつき始めたっていう、ところなんですけど、なんか、やっぱり、ハードウェア系に投資する、ディープテック系に投資するって、ずっとやっぱり懸念を持つ人って多くて、まあ僕もそうだったんですけど、
お金かかりますしね。成
めち
功
ゃ
す
く
る
ちゃ
か
お
わ
金
から
かか
ない
ります
し。
し、マージンも低いし、
なんか優位性もちょっと
うん、
わからないですしね。ちょっ
そう
と。
なんですよね。
理解が難しいっていう、
やっ
どっ
ぱ
ち
そういう
の
意味
問
だ
題
とな
んです
ソ
か
フトウェアだとマージン高いし、なんかリターンがそっちの方が得られるかなって。
ね。難しいですね。確かに、ね、宇宙とかディープテッ
そうです
ク
よ
と
ね。
かって。
そっちの方が圧倒的に難しいっていうところだったんですけど、ここ1、2年間のその株式市場を見ていると、本当にそうなのかなっていう。ソフトウェアはより簡単に開発はできますと。ただ、その分、優位性が作りづらい。で、思った以上マージンがそこまで高くないんじゃないかと。結局マーケティングとか、そのマーケティングとかで違いを見せないといけなかったりとか。今現在ですよ。これを収録している、8月頭とか、時点ですと、今最も評価されてる会社って何かというと、アップルとか、テスラとか、NVIDIA とか、ハードウェア作ってる会社ですよね。そのハードウェアこそより難しいからこそ優位性が作れる。
なるほど。
で、もしかしたら、で、もちろんなんか別にソフトウェアが難しくないとかそういう話ではなくて、で、ソフトウェアでもめちゃくちゃ儲かる会社っていっぱい、いるので、なんですけど、ただ、今まではやっぱりハードウェアにめちゃくちゃ嫌がる人たちがいたのが、ちょっとそのカルチャーシフトが起きてるかもしれないなと思っていて、特にシリコンバレーで。で、これってなんかよく考えると、シリコンバレーのルーツに戻ってるのかなっていう。シリコンバレーって最初でその半導体作ってたりとか、
シリコン
シリコン、そう
ね。
ですね、まさに。
はい。
トランジスタ作ってたりとか、
はい。
防衛企業の支援をしてたりとか。なんか、そこに、もちろん100%戻るわけではないですけど、もう戻るべきではないですし、ただ、なんか、そこが、もう一回、プライオリティされる時代になるかもしれないなっていうのを、ファンダーズファンドの動きとか見て、思ったところですね。
スタートアップスタジオというか、そのインキュベーションの話に
うん。
戻るんですけど、そこってその実際にファンダーズファンドと一緒にのメンバーと
はい。
創業することによって株とかってどうなるんですか？
彼らが、投資するので、
ああ、そっか、なるほど。
で、デリアンさんは創業者なので、
人を集めてくれてるわけでもないのか。
もちろん最初のメンバーを集めてます。
じゃあ、そのプロジェクト立ち上げにはちょっと一緒にいるシー
うん。
ド投資、シードからまあずっと投資してくれるいい投資家みたいなポジションなんです
そう
かね。
ですね。まあ、あと創業者としては残るので。なんで、
あ
まあ、採用なり、もちろんアドバイスもそうですし、関わるっていう
じゃあ
ところですね。なんで、場合によっては、PR 的に顔になるっていうパターンもあったり。結局、アンドリルって、パルマーラッキーさんって CEO じゃないので、会長かな？ だと思うんですけど、顔、あのアンドリューの顔はパルマラッキーさんなので、なんで、まあ、そういう形で、デリアンさんも関わっているっていうところですね。
じゃあファウンダーズファンド的にはそんなに、まあ、いい投資ができるけど、
うん、
そんなに関係はなくて、そのパートナー人単位で関わってるって感じなんですかね。
そうですね、あのファウンダーズファンドはやっぱアンドリーセンとは結構逆を言ってるファンドなので、あのなんかプラットフォーム的なことは一切やらないっていう、ところと、あと彼らの考え方とすると、一番やっぱファウンダーに支援できるのって他のファウンダーとか、実際物を作ってる人ですよねと、
はい、
だからあのその投資メンバーの人たちが物を作ることに対しては全く むしろやれと、それをやるからこそより適切なアドバイスができるはずだと、今思ってるのは多分ファウンダーズファンドですね。なんで最近ですと、あの、最近採用した新しいパートナーってフレックスポートの CEO とか、結構すごい人たちを彼らはパートナーとして迎えることが多いですね。まあ、なんで今日はちょっとファウンダーズファンドの話を、だけでも結構時間がかかっちゃったと思うんで、来週はあのまあファウンダーズファンドと割と近しい、あの実は今日話した会社の多分ほとんどにあの同じく出資してる会社なんですけどあのそこのまあスタジオモデルっていうよりも、そこの個人的にすごい好きなVC で、なんかそこの考え方にすごい賛同しているので、そこについて話していきたいなと思います。
はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラム、オフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になる方はぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。